ございます。聖書と福音の時間です。大阪と東京を往復するとき、混乱することの一つにエスカレーターがあります。大阪では右側に立ち左を開ける。東京はその逆です。人は自分がしていることがどこでも通用すると考えがちです。神はいないという考えは日本では多数派と思いがちですが、世界では実は少数派なのですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
おはようございます。三輪田直人です。私は三人兄弟の長男です。私が6歳の時、双子の弟が生まれました。6歳まで一人っ子だった私は、その時本当に喜んだのを覚えています。この双子の弟は、二卵性のソーセージで、双子なのに全然顔が違うんです。幼い時は両方とも可愛かったんですが、彼らが成人した頃には、その違いは明白になりました。一人はジャニーズ系の美男子。一人は板前系の威勢のいい男に成長したんです。そしてなんとこの二人のうち、一人が私にそっくりなんです。もちろん、板前系の方です。ちょうどその頃、バイオメトリックスという生体認証技術、その中でも特に顔認証技術で定評のあるオムロンという企業がユニークなウェブサイトを用意しました。それは、あなたの顔が有名人の誰に似ているかお教えしますというウェブサイトでした。カメラ付き携帯電話、今でこそ当たり前になりましたが、ちょうどその頃、デビューした頃だったと思います。そのカメラ付き携帯電話で自分の顔を撮影して、指定先にメールすると、有名人の誰に似ているかをメールで返信してくれるんです。私たち家族は早速試してみることにしました。まず、板前系の弟が自分の顔を撮影して送りました。するとなんと、その当時最も人気のあった男前の俳優の名前が返ってきたんです。弟は大喜びです。次に母親が試してみると、なんと、誰もが憧れるベテラン女優の名前が返ってくるではありませんか。母とこの弟は二人で手を取り合って喜んでいました。次は私の番です。私に似ている弟があのイケメン俳優なんですから、イケメン俳優の名前が返ってくるに違いない。返ってきました。するとなんと、北島三郎と書いてあるんです。弟が言いました。兄ちゃん、人間の見た目では僕らは似てるかもしれんけど、きちんとした顔認証技術で見たら僕はイケメン俳優。兄ちゃんは北島三郎なんや。なんだかとても複雑な気持ちになったのを覚えています。最後は父です。北島三郎と帰ってきました。さて皆さん、今朝は心をご覧になる神というテーマでお話をします。私たちは目に見える顔や体が美男子の有名人や美女に似ているとすれば、嬉しいものですよね。では、私たちの目に見えない部分、すなわち心を映すカメラがあったとしたらどうでしょう。私たちのうち誰が心の美男子、心の美女だと言えるでしょうか。世の中を見ると、冷たい批判的な心、意地悪な心から生み出される悲しい事件が多いと思いませんか。しかし悲しいかな。私自身の心を正直に探れば、同じような心があることに気づかされるんです。これが映ってしまったら、大変なことになる。誰にも見せたくない。そのように思うんです。皆さんはいかがですか？聖書にこのような言葉があります。人は上辺を見るが、神は心を見る。私たち人間は人の表面上しか見ることができません。しかし、聖書の語る神様、私たちの命を作り、一人一人の人生を通して 歴史を紡いでおられる誠の神様がご覧になり、大切に思うのは、あなたの心だ、というのです。そして、そのすべてをご覧になる神様が、私たちの心を見て、聖書の中でこのように告げておられます。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。私、主が心を探り、思いを調べ、それぞれの生き方により、行いの結ぶ身によって報いる。この神様が、私たちの心を探り、調べ、心から生み出る行いによって、私たちをジャッジする、というのです。一体誰がこの神様の前に、立つことができるでしょう。聖書はすべての人が罪を犯し、心は汚れ果てている。故に、人は一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっている、と宣言しています。しかし皆さん、ここに喜びの知らせがあります。この私たちの心の汚れから生み出される罪の行為をすべて処分し、心をご覧になる神が、あなたは清い、と宣言することができるために、イエス・キリストというお方が、罪の処分を完了されたのです。今から約2000年前、イスラエルのエルサレム郊外で、キリストは私たちの罪の身代わりに十字架にかかってくださいました。罪の行いから来る報いが死ですから、その死という報いを身代わりに受けてくださったのです。そしてこの罪を根本から処分してくださったのです。十字架による罪の許しこそ、私に、そしてあなたに必要なものなのです。このイエス・キリストの身代わりの十字架による罪の許しが、いかに完全かをお伝えして終わりにしたいと思います。聖書のコロサイ人への手紙にこのように書いてあります。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは、私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。この聖書の言葉によれば、私たちの心の汚れ、そしてその心から生み出された一つ一つの具体的罪の債務証書が、キリストの十字架によって無効にされた、というのです。この無効にされたというギリシャ語は、拭い取られたとか、消されたとも翻訳できる言葉で、当時の金融ビジネスの世界で債務証書の無効化に使用される言葉とは違う言葉だそうです。通常ビジネスにおいて用いられる言葉は、証書に罰をつけるという言葉だったそうです。負債を免除されるとき、公にその証書に罰がつけられるんですね。でもここでパウロというクリスチャンは、その罰をつけるという通常のビジネス言葉を使用せずに、拭い取る、消すという言葉を用いたんです。すなわちこういうことです。罰をつけた債務証書は、後で間違いがあった場合など、再び確認することができます。しかし、拭い取られ、消されてしまった債務証書は、後から全く確認することができないんですね。神がキリストにおいて、私たちの罪の債務証書を処分されたのは、罰をつけたのではなく、完全に消し、拭い取り、全く罪のないものとして見てくださる、ということなんです。皆さん、なんと嬉しいニュースでしょう。自分の心が自分を責めるとき、このキリストの十字架を仰ぎ見てください。キリストの十字架による罪の許しを受け取る人は、心をご覧になる神と平和を持つ人生に入れられ、心に平安と喜びがやってきます。陰険、悪巧み、妬みでいっぱいの私たちを、神の前に喜びを持って立たせることができる方、キリスト。この方に信頼する人生こそ、躍動感に満ちた喜びの人生です。心をご覧になる神の前に、堂々と立つことのできる人生。このキリストを信じ、受け入れてくださるように、心からお勧めしたいと思います。
福沢ルツ子で、誰のために。
誰のため、主は十字架。
では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。そしてもう一つ、聖書と福音はこの4月から12年目に入りました。そのことを記念して今月お便りくださった方の中から抽選で5名の方に番組のメッセンジャー高原さんの著書コスモスの花のようにをプレゼントします。なお発表は発送をもって返させていただきます。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。コロサイ人への手紙、2章13節14節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。君も